フクロウラジオ始まりました。フクロウラジオです。今日はですね、まあこれフクロウラジオ宮沢賢治の思想を中心にということなんで、原点回帰ということでですね、まあ、やっぱり銀河鉄道の夜についてちゃんと話そうということで、今日はそういうテーマで話していこうと思います。出演者は情報社会学研究してます塚越賢治と、
顔してます大熊博樹です。
神田聖羅です。
はい、ということでこの3人で、お送りしております。ちょっとですね、まあいろいろスケジュールの都合があって、ここ最近はずっとね毎週配信だったんですけれども、もしかしたらちょっとこの 1,2 ヶ月ぐらいはもしかしたら2週に1回ぐらいの配信になってしまうかもしれないんですが、ぜひポッドキャスト登録いただいてですね、なんかあった時に聞いていただければいいかなというふうに思っておりますが、まあ、暑いですしね、もう梅雨ってこともあって皆さん いろいろ大変だと思いますけれども、頑張っていこうというわけでございます。で、まあ皆さん聞いてくださってる人、まあ銀河鉄道の夜ってなんとなく話は知ってると思うんですよね。だから小学校とか中学校の教科書にも多分載っているって、僕もやった記憶があるので、なんとなく話は覚えているというふうに思うわけですけれども、やっぱり神田さんはこれ結構面白かったと、ね、打ち合わせでもやっぱいいわって話してましたけど、いかがですか？
銀河鉄道の夜の詳しいあらすじとかはしなくていいのかな？
どうなんでしょうね。まあ要するに、まあなんていうのかな、ちょっと家庭に問題をというかね、ちょっといろいろ苦しい状況にあった、主人公がいるんだけれども、まあある時急に夢の世界なのかね、あれは鉄道が来て、こう親友と一緒にカンパネルラって親友とね、主人公のジョバンニが、まあ、銀河鉄道っていうのに乗っていろんなところを旅していくっていう話なんですよね。で実は気づいたら、そのジョバンニじゃなくてカンパネルラがアザースみたいなこと言って、気づいて現実世界に戻ったら、そのカンパネルラはその嫌いだったザネリっていう友達を助けて実は死んでたみたいな話になるということなんですけどもこれ言うとバカみたいな話になっちゃうんで、実はこれ面白いのは、その4回ぐらい書き換えられているんですよね。で銀河鉄道の夜って4個ありますよね。4個あって5個だっけ、銀河鉄道の夜、そう4個あって、銀河鉄道の夜精読っていう岩波、学術文庫かな、岩波から出ている本があるんですけれども、そこには全てのバージョンが載っていると。でそこにはこうラストのバージョンが少し違っていたりとか、何々博士っていうのが実は結構2項3項とか出てきて、実はこれは壮大な実験だったってネタ明かしをしたりするシーンとかが結構あって、その書き換えたところで宮沢賢治が何を思ってなのか、その人に何か贈与を与えるってどういうことなのかとか、彼の宗教観とかいろいろな違いからこう練り上げられているストーリーっていうのになるので、なんとなく皆さん話は、ね、知ってると思うんですけど、細かいところで結構解釈がいろいろ行われているというところで、それを考えるのも結構面白いかなと思うわけですけれども、
そうこの銀河鉄道の夜ってすごい研究してる人もたくさんいるし、関連書籍とかもたくさん出てたりとか、まあ、ネットでちょっと調べただけでもなんかいろんな考察が出てくると思うんだけれど、私はこういろいろな解釈がある中で結構いいなと思った本が、宮沢賢治、三田宗介が書いてる宮沢賢治の、存在の祭りの中へっていう本と、あと鎌田東司さんという方が書いてる宮沢賢治の銀河鉄道の夜精読っていう本が、まあ、銀河鉄道に関するので言えばこの2つ結構好きだなと思っているんだけれど、精読の方はさっき塚越さんが言ったその第4項までのが全部、収録されていて、興味あればぜひこの精読から読んでもらえるとなんかすごい分かりやすいかなって思うんだけれど、私この2つ何が面白いのかっていうと、結構一番大きく違う意見を言ってる部分があって、それは銀河鉄道に乗った後現実世界に帰ってきた後の世界がジョバンニにとってどういう世界かっていうのを、三田宗介の方は あのすごくジョバンニにとって優しい世界に変化したっていう風に言ってるんだよね。でそれに対して鎌田さんの方は精読の方で、真逆のことを言っていて、ものすごく孤独な世界だって言っているんだよね。で、そうすごく2人とも真逆のことを言っていて、で三田宗介が言うジョバンニにとって帰ってきた世界はすごく優しい世界っていうのは何かっていうと、まああの銀河鉄道に乗る前は結構世界はジョバンニに対して冷たかったり孤独を与えるような場所だったんだけれど、帰ってきた後は、まあ、友達が話しかけてきてくれたりとか、あの牛乳を受け取ることができたり、あとあのカンパネルラのお父さんに遊びに来ていいよって言われたりとか、あとはあのジョバンニのお父さんが家に帰ってくるっていうような、もうあのすごくジョバンニにとって優しい世界に変化したっていうふうに言ってるんだけれど、
カンパネルラがどっちかっていうと贈与してくれたみたいなね、そういうこう解釈の仕方ですよね、うん、あの世界の中実はもうカンパネルラもう死んでいて、でそういう存在が最後に自分に与えてくれたみたいな。でジョバンニはザネリたちとこうカンパネルラちょっと無視しちゃったりする時もあったじゃないです か、 なんか心にすごくね、なんか仲いいのにひどいことしちゃったっていう感覚もあって、でそういうのがあったのにもかかわらずこう他者からの贈与を受けてっていう、そういう解釈かな。
全ての原因はカンパネルラにあったという感じではなかったと思うんだけれど、ただまああのカンパネルラと過ごしたその銀河鉄道の旅があの一つの転機となったっていうのはあの間違いないと言っていて、うん、ただ一方でその鎌田さんが言う孤独っていうのはもうあの話の中でとにかく最初から最後まで鉄道鉄尾ジョバンニは孤独だって言っていて、で実は私そっちの方が自分が受けたイメージとしてはあの近いというかあのこう共感できるなって思うところで、であの話を読んでやっぱりあの世界がジョバンニに優しいというふうには私は受け取らなくて、どっちかというと孤独っていう方がまとえてる。でそれはあのその孤独の描き方っていうのが私はあの物語の伝えたかったことの中ではなんか結構大事な欠けてはいけない要素だと思っていて、でそれは何に関わってくるのかっていうと、なんか宮沢賢治って多分本当の幸せ、みんなにとっての本当の幸せだっけ、あの話の中で何回も出てくる、再三出てくる、本当の幸せ、みんなの本当の幸いか、本当の幸いって本当の幸いをなんかできるだろうかみたいな風に4回ぐらい多分入れ込んでいて、でそれでこれが関わってくるんだけど、本当の幸いを見つけるじゃなくて本当の幸いを行うみたいな風に言ってるんだよ、本当の幸いを実践するっていう言い方を、どっちかというとニュアンス的には幸せを見つけるんじゃなくて幸せを実践する、うん、でそれって宮沢賢治がこう生前に口にしていたあのみんなの幸福が実現しないうちは一人の幸福も実現しないっていう、やっぱりそういうあの世界観を持っていたことにすごく関わってきてるなと思っていて、でだから宮沢賢治がそういう世界観としてみんなの幸福とか本当の幸いっていうのを求め続けてたっていう、まあ求道者ってよく言われてるけど、宮沢賢治が求めていたこう実践、生きる上での実践のあり方、本当の幸いを実践するっていうことは、あのその道っていうのは孤独じゃないと成し得ないんじゃないかなっていうふうに思ってて、で銀河鉄道の孤独が必然だっていうのは本当の幸いを見つけるんじゃなくて与えてもらうんでもなくて自分で実践するっていう意味で、それは誰にも寄りかかることのできない生き方だから、やっぱりあの別に何だろう、あの一人ぼっちだっていうような孤独じゃなくて、孤高っていうのが近いかもしれないけど、こう実践していく上ではかなり自分一人で 歩いていかなきゃいけない。
なんかあれですよね、記憶があのまだ曖昧なとこあるんで 100% 合ってるかどうかわからないけど、その最終校の前にはブルカニロ博士っていうのが出てくるんですよね。博士が出てきて、うん、でその博士が最後にネタバラシするんですよね。これは壮大な実験であるみたいなネタバラシをして、そのもうちょっとなんていうのかな、話スケールがこう伝えたいことをちゃんと伝えてるっていうところがあるわけですよね。で、完成校の場合というか、まあ、最終的に OK とされてる今普通に我々が読む場合の銀河鉄道の夜って、なんかハッピーエンドにも取れるようにはなってるじゃないですか。神田さんが言った通り、なんか良くなってこうなんか贈与してくれたのかなみたいな。でもやっぱりそのカンパネルラに対して悪いことをしたっていう気持ちだったりとか、こう夢から覚めた後になんかわからないけど、その自分も実践しなきゃいけないっていう気持ちにさせるっていうか、まあ、そういうのってこう別のバージョンを読んでみるとその概念強いのかなというふうにも結構思っていて、大隈くんなんかこのテーマ、まあ、我々で結構ね、マドカマギカの話とかからこういう話ずっといっぱいしてきたと思うんですけど、このあたりはいかがでしょうか。
そうですね、第4次項というか、まあ完成項みたいなところではブルカニロ博士がいなくなってたのは、まあ、あれはケンジの中でのまあその法華経の中にあるその法っていうものに対する解釈っていうものが、その第1校から第3校までは結構ブルカニの博士っていうのは重要な役割を果たしてて、あの銀河鉄道にね乗る時のその切符のその重要な役割とかについてもブルカニの博士が説明してたりとか、すごいこう大きな柱としてその博士がいたんだけど、それを削ったっていうことの中ではその法に対する解釈の変化、つまりその法を全うする法っていう真理に、まあ、しっかりとこうまあ、寄り添って生きるっていうことはこう誰にも頼らず、何か大きいものにすがるではなく、うん、何か自分のやっぱり中にある、まあ、真理みたいなものをこう見極めるっていうその構えこそが重要なのだっていうふうな、そういう境地に立ってたっていうふうに解釈されてたりはしますよ。
まあ、ケンジが晩年に至って別に法華経の信仰を捨てるわけじゃないんだけれども、なんか誰かに帰依するみたいなのはやめるっていうこうフェーズがあるので、多分それに対応してるんじゃないかっていう読み解釈は結構あるわけ。まあそういう細かい解釈はたくさんいっぱいあるんだけど、でも今大隈くんが言ってくれたみたいに大事なところとしては、まあ大きなものにすがらずに自分でやっていくっていうような、まあ、覚悟を決めたっていうような話になってるんだと思うんですよね。
で、孤独っていうふうに、まあ神田さんが最初に話してくれた部分につなげて言えばね、まあ暗いんだよね結構銀河鉄道の夜って。その文章から想像する情景っていうか景色はかなりやっぱりきらびやかで明るいようなそういう情景を想像するし、それがすごい幻想的な想像力をこう喚起させるんだけど、でもやっぱりその中で語られているやっぱりジョバンニの心境としては、もちろんジョバン現実世界にいる時もかなり孤独で暗い阻害された存在として書かれてるし、でカンパネララと一緒にね銀河鉄道に乗って旅をしている時も結構やっぱり疎外感を感じてるんだよね。ジョバンニはずっとカンパネララがその汽車に乗っている他の乗客と話している時に感じるジョバンニの孤独感っていうのは本当にこう巧みに表現されてるし、でその旅がまあ終わってというか、まあ現実に戻ってきて妄想幻想みたいな感じで現実に回帰してきてカンパネララの死を知って、その時のジョバンニのね心情っていうのはやっぱりかなり辛いものっていうものを読んでる方だって考えるしね、そういう意味では最初から最後まで鉄と鉄に暗いっていう風に言えるし、鉄と鉄に疎外感を感じるジョバンニっていうのが物語の中心になってるっていう風にも言えるし、そこがだから一つポイントなんだよね多分重要な。
なんか当時の宮沢賢治ってのはすごく当時の最新科学っていうのにすごく明るかったから、だからいろいろなね当時の科学的な知識をたくさん入れ込んでいるっていうことで注目される、特に文体が注目されるっていうこともあるんだけれども、僕は個人的に思うのはあの銀河鉄道こう行ってる時の感じって、確かにてかその宇宙って暗いのか明るいのかなって思うと暗って感じで、 やっぱりなんかこう39が頭の中に出てきちゃうんですよね、僕だと。松本零士先生の39が出てきちゃう感じがして、なんかその別にいろんな星に行くんだけど、なんかあの車掌さんとかも含めてなんか暗いじゃないですか。なんかああいう感じ、いろんな星に行っていろんな出会いがあって何かあるのかもしんないけど、いつも暗いっていう、なんかあの感じはなんか僕の中に勝手にインストールされちゃっているし、あと一回猫キャラクターにして、主人あの登場人物をみんな猫にして映画化されてますよね、90年代かなんかの頃に。あれなんかもう暗いんですよね、話としてね。ずっとなんか絵のトーンが暗くて、明度上げないと見えないみたいな細かいところっていうぐらい暗いんだけれども、それはすごく感じるところではありますよね。
演じ自体ね、まあ、黒は黒白は白みたいな風に割り切ってもちろん描く人ではないから、多分だからその暗さっていうものを、いやかなりこのきらびやかな情景描写とともにこう表現してるっていうねじれにポイントがあるっていう風にも言えると思うし、そうね、その孤独とか疎外感とかっていう風に神田さんがこう最初にこう開いてくれた問題設定にさ引きつけて言うと、俺思い出したのが今奇跡の海っていう映画があるじゃんね、ラス・フォントリア監督の書いた奇跡の海、あれもねかなり今考えてみると銀河鉄道の夜とかとかなり近いようなテーマだったのかなっていう風に思ってて、つまりね疎外されたもの、孤独な存在だけが本当の意味での福音を受け取ることができるのかっていう、そういうテーマになってるの。まあ暗いんだよ、奇跡の海もめちゃくちゃ暗くて、見た後かなりどんよりになっちゃって、うつ三部作とか言われてるから、
暗いというか本当にまあ人によってはもう嫌悪感しかないような作品で、要するにその結婚してる夫婦がいて、夫がこう下半身不随になっちゃうんだよね、事故かなんか。
そうですね、あのね主人公の信仰心がすごい熱いんですよね、その主人公、その主人公のベスっていう主人公だったと思うんだけど、エミリー・ワトソンが演じてて、である仕事の事故で、まあ、重大なその脊髄損傷みたいな感じで下半身不随になってしまって、セックスとかがもうできなくなってしまった夫がいて、でもその夫の要望でその夫以外との男性とのその性行為っていうものを夫に伝えるっていうことで、間接的にねじ曲がった形で愛を確認していく中で、だんだんこう主人公のベスが神の意思を感じ取っていくっていう話なんだけど、物語がね結構ね進めば進むほど、あのすごい戒律にさ従うさ信心深い村人が集まるコミュニティなわけ、そのあれどこなのかな、スコットランドとか寒い地方が舞台だと思うんだけど、で家族からも教会からもその村のコミュニティからこう、ね、意味嫌われてそういうことをやってるから、で本当にそういった宗教的なそうコミュニティからどんどんどんどん阻害されていくんだけど、でもそれとこう反比例するようにしてもうどんどんこう神の意思っていうものを感じ、最終的にこうあの主人公のベスっていうのは死んでしまうんだけど、その時にこう神様からの福音が訪れるっていう、まあ、今話しててもやっぱ宮沢賢治的なテーマそのものではね、夜中の星とかとも近いテーマだと思うし、
まあ、最後にそういうならないと言われていた鐘が、うん、彼女が亡くなった時だけ鳴るっていうような、
そういう
現れ方で、で彼女はもうそのちっちゃい村だからなんかおかしくなってしまう、娼婦だとかっていうふうに言われてものすごくこう否定されるっていうかですよね。で実際そうやってそうこう物のように扱 う, こう女性を物のように扱うような奴らがいっぱい出てきてそういうことをされるっていうシーンがあって、そういうの見てるのは結構きついんですよね。
そうだからね、孤独とか疎外とか、まあ、たった一人であることとか暗さっていうものがただの暗さっていう意味では多分ないと思うから、そこら辺とかは結構重要なポイントだとは思う、うんうん、
そう、そのただ暗いだけじゃないっていうのはこの後に続く話にも関係してくると思うんだけど、あのなんかこの賢治のさ研究してる人たちの中ではさ、あのよく知られてることなんだけど、賢治が残したメモによると銀河鉄道の夜ってあの1話で完結してるんじゃなくて他の3作品と連関してるみたいなメモが残ってるんだよね。でそれがあの この銀河鉄道の続編にあたるのがグスコーブドリの伝記だっていう風にメモには残っていてっていう話で、それをね踏まえて考えると、この銀河鉄道の後にグスコーブドリの話が来るって思うと、グスコーブドリって確かに嫌な暗さじゃないんだよね。この話もすごいちょっと自己犠牲というか、まあ悲しい話で、私すごい昔嫌いだったから、もう一回読んでしばらくずっと読んでなかった時期があるんだけれども、グスコーブドリの伝記は、確かにその銀河鉄道の後の続編だと思って、それを分かった上で読むと本当にその通りなんだよね。で、一番何が違うかっていうと、何が違うかというか、何が続編だっていうことを感じさせるかっていうと、グスコーブドリの主人公のブネリっていう男の子は、銀河鉄道でジョバンニが自分はこう生きようって決意した後のロールモデルみたいな生き方をしてる人物なんだよね。で、ジョバンニとすごく違うところが、銀河鉄道の方ではジョバンニって、なんかさっき大熊さんがちょっと話したように、列車の中でもカンパネルラと一緒に話してる子に対して嫉妬したりとか、なんか本当に辛いな辛いなとか言って、なんか僕はなんでこんな時に楽しい気持ちになれないんだろうとか、孤独だ孤独だみたいな感じで、メンヘラキストみたいに、なんかすごいエゴっていうか自我の塊みたいなところがあって、すごい自分自身に対して悩んでるみたいな、うじうじしてるような部分の描写があるんだけれど、グスコーブドリの方のブドリになると、そういうのが全くないまま本当の幸いを実践してるような生き方をしてるんだよね。こうどう考えても世界はブドリに対して優しくないし、この人はブドリを利用してるしっていう、かなり最悪な状況の中でも、ただ自分が与えられたことを一生懸命淡々とやりながら、どうすればみんながもっと幸せになれるんだろうっていうことをひたすら考えて勉強して、で、前半の方は、グスコーブドリの伝記の前半の方では、こう、日照りとか飢饉が続いて、こう、食料不足でっていう世界の中で、親も妹もいなくなってしまって、で自分一人になったところに、なんか盗賊みたいな人たちがやってきて、なんか自分の家勝手に乗っ取られて、なんかただ働きみたいな感じで働かされてっていう中で、でもそんな中でも誰に対しても文句を言わずに、どうすれば飢饉はなくなってみんながお腹いっぱいに食べられるんだろうみたいなことを考え続けて勉強して、なんか最終的には結構偉いところの科学者みたいなのになって、で飢饉を抑えるために自分が犠牲になって、まあ多分死んじゃったんだろうなみたいな中で、世界はまた元通り明るくなりましたみたいな風に終わる話なんだけれど、その銀河鉄道でジョバンニがこう、なんだろう、ぐるぐるぐるぐる考え続けてるような自我みたいなのがなくて、どうしてそんなに優しくない世界に対して無垢に、どうすればもっとみんなが幸せになれるだろうって考えられるんだろうっていう、なんかちょっとイライラしないでもないんだけども、なんかちょっと理不尽、あまりにも理不尽だって思って、昔はこの話が好きじゃないっていうふうに思っていたんだけど、
それは実践編なんだね、銀河鉄道の
後の実践編
で、まあ実際晩年の宮沢賢治はそういう活動だよね。石灰とかを売る仕事をして、体壊してるのに出張とかいっぱいして、いろんな家回ってこれ使うと生産性上がりますよっていう話をずっとして、体壊して死んだわけだからね、
うん、だから本当に賢治自身がものすごく自分を投影して、なんか全部の作品作ってるんだなっていうのも分かるし、どういう人生観とか世界観を持って何を実践しようとしていたかっていうのは、やっぱりその銀河鉄道が賢治の作品の中で連関してるという話なんだけれど、それがね、確か一つの長編として、最初にポラーノの広場、風の又三郎、銀河鉄道の夜、 プスコーブドリの電気っていうこの4つの作品が順番この順番で一つの長編なんだっていう風に源氏はそうあの構想していたみたい、うん、でだからやっぱりその銀河鉄道を見た後にこのプスコーブドリの話を読み本当の幸いジョバンニがひたすら本当の幸い本当の幸いって言ってなりたいと思っていたカンパネルラのような生き方っていうのは後のブドリなんだなっていうのがわかる。で、ケンジもまたそういうふうに実践しようとしていた、まあ、求道的な生き方をしていたんだなっていうのもまたわかる作品を読むことで。
うん、割と積極臭い雰囲気があるね、そうやってご説明を聞いてくると。
そう、あの、なんかね、そのね、ブスコブドリがね、ちょっと嫌だなと思うのは、こんな生き方しなきゃいけないって言われてるような、なんか、自分の生き方はどうなんだって言われてるような気になっちゃって、辛いみたいなところも。
いや、なんかあの、宮沢賢治の弟だったか、宮沢誠司さんだったかな、なんか いろんな本を読んで、どの本か忘れちゃったんだけど、あの、雨にも負けずってあるじゃないですか。あの有名なあれってそのケンジが亡くなってからケンジのその本を作ろうみたい なんかパーティーがあってその時にケンジが最後使ってたバッグっていうのがあってそれをなんかその会場にあってでそのバッグの中のなんかポケットをふっと見たら紙入ってるってなってでその紙広げたら雨にも負けずが入ってたっていうのがあってすごい話なんだけど雨にも負けずの話ってまあ本当に求道者苦道者のそのもののそれだと思うんですけどなんかあれってやっぱりその今積極臭いって話は出たんだけどあなんかあの時代だなって思うんですよ。で例えば19世紀カーライルが言ったとされている言葉で昔って雄弁は銀沈黙は金っていう世界観だったと思うんだけど今って逆じゃないですか。沈黙は銀、なんなら銅、いや4以下みたいな感じで雄弁であることが重要で、まあ、もっと言えばコミュニカティブであるとかいろんな人に頼れる頼られるとかでそういうなんかまあそういう楽しい空間にいるってことが世界を変えていくみたいなそういうイメージって世の中にあると思うんだけどでもケンジあの頃の人って特にやっぱ孤独に何かをするっていうことを強く持っていたっていう時代的な要素もあるけどなんかよく言うじゃないですか僕単純に思うのはその世界に開かれていって世界をいろんなものを変えていくみたいなことはみんなお題目として言うんだけど本当に変えようとする人ってその人の精神性の中では結構孤独だったりするのかなっていうのもあってだからその友達に助けられるとか助けるっていうことはもちろん人間の駆動力になるし僕もそうなんだけどでもなんだろう別に孤独がいいか悪いかっていうことじゃなくてそういうの一切飛び越えてでも私はやりますっていうガバの話じゃなくて心根っていうのは重要でケンジっていうのはそのなんていうのかな本当に友達付き合いもあんまなかったし多分本当に世界に開かれてるかもしれないけど自分自身はものすごく閉じた思考というか閉じた生活してるし、まあ、非常に芸術家っぽい生活なっていうふうに、まあ、ちょっとこれは芸術家に対する偏見が入っちゃってるけども いわゆるイメージとしてのってことだけど
まあそのね銀河鉄道の夜が他の別の作品ともこう連動してるとか、まあ、あとはもっと言っちゃえばね、まあ、ケンジの詩とかあとはケンジのその実践活動農業とかの実践活動とかその童話制作ってやっぱ全部シームレスにつながってるんだよね。でそれがね、すべてね、すべてそう、詩の制作もそうだし、童話の制作もそうだし、農業的な実践もそうだし、全部ね、なんかオブセッシブなんだよね。すごい強迫神経症的っていうか、思い込みが強くて、そこまでやるぐらいの、うん、まあ、ある意味では、言い方悪いけど、自己満足的な、まあ、ちょっとずつ盲信的なね、そういう行動っていうものがあって、それはなんかケンジのやっぱかなり個人的な特性でもなんかやっぱちょっと自閉症スペクトラムっていうかね今で言う ASD っぽかったんだと思うんだよね。オーティズムスペクトラムディスオーダーか、なんかね、社会的なコミュニケーションとかさ他人とのそのやり取りっていうのがこ うまくできないっていう意味だったりとか、自閉症ってやっぱりすごいこう グラデーションがあって、なんかその脳の機能障害だけどある程度幅を持って捉えると人口の 1% 以上とかはもう自閉症だっていう風に言えるっていうような、そういう研究もあったりとかして、ケンジってやっぱその系は結構強かったのかなっていう風に個人的にはね思ってて、でそういう風に考えていくとケンジの作る、ね、世界観って割とこう説明がしやすいって言ったらいいのかな、うん、自閉症もなんか特徴の一つとしてさ、前庭核っていうのかな、なんか体がこう斜めになったりとか回転したりとかっていう感覚を自分でこう捉えるっていう機能、それがこう弱いっていうような特性だったりとか、あとね自閉症の ASD の、 あの人って普通一般の人だと、まあ、青も好きだけどどっちかって言ったら赤の方を好む傾向にあるらしいんだけど、圧倒的に ASD 患者ってね青を好む傾向が多いんだって。あとは緑とかその植物を連想させる色だったりとか、あとはなんか遠近感をつかむ力っていうのが弱かったりとか、あと なんだっけな、あとかなり感覚過敏だからエコラリアっていうのかな、反復する、言葉を反復するっていう、まあ、ある種のそういう反復癖みたいなものがあったりとか、そういうふうに考えていくとさ、ケンジのその言葉の使い方だったりとか、なんか全てのものが同一平面上にあってキラキラ輝いてるみたいな、なんか遠近感のない世界性だったりとか、まあ、他者とのやり取りがうまくできないっていう意味でのその疎外感、孤独感、うん、ふわふわした水の中を漂うような感覚とか、そういうふうに考えていくとね、なんかやっぱケンジってやっぱそういう系は ASD の系あったんだろうなとか、まあ、あんまこういうふうに簡単に言っちゃいけないんだけど、そういうこととか思ったりして、時代的な制約ももちろんあるけど、ケンジ自身の特殊な身体的なねやっぱりものに、そういったものにこう根ざして出来上がってきたのが、まあ、ケンジの生き方であって作品なんだろうなっていうふうには思う。
まあ、交友録なんかはね、彼がどういう交友をしてきたか、小坂かないっていう友達にどういう手紙を送ってきたかみたいなのは、ここ散々言ったね、宮沢賢治の真実っていう本、この袋ラジオでかなり前の方でその話して、初期の頃にしてますけど、そういうの読んでいただいてもいいし、でもあれですね、その積極臭いのかもしれないけど、その4部作の順番で、風の又三郎とか僕もほとんどなんかちょびちょびしか知らないから、こういう話すると読みたくなりますね。なんか誰でも宮崎賢治って一度は多かれ少なかれ通ってきてると思うので、まあ今こういう一つの解釈として話してはいるんですけれども、なんか思うことあると思うし、なんか記憶が引っ張られたりすることもあると思うので、ちょっと気に入った作品読んでもらえたらなと思うし、もし感想なんかあれば、メールアドレス公開してるのでメールを送っていただきたいなと思うし、そういえばね、たまにリスナーの人からメールいただいて、丁寧にすごくね長文のメールもいただいたりとかして非常にありがたいなと思って。
そうだそうだ、それで言うとすごい、そうなんです、サイコパスの回かな、欲望の話してたところの感想をすごい長文でいただいて、俺それ返信を結構丁寧に考えて返さなきゃなと思ってたら、ものすごいこうあと忙しさにかまけてちょっとかなり時間が空いてしまったんですけど、返信必ずしようと思うので、もし聞いてたらちょっともう少々お待ちくださいという、はい、
という感じです。また質問とかもしあったりとかすれば使いたいなと思うんですけれども、そんな感じでやっぱりなんか届く人には届くみたいで、なんかすごく思ったことを書いてくれる方がいらっしゃって、そうですね、ちょっとあまり返信とかできずに申し訳ないんですけど、ちょっとこちらもまたそういうことも、こちらも見ていますので、何かしかというふうに思っています。感謝申し上げますということです。ということでね、まあ、今回はもうこの作品はとにかく各自読んでくれっていう気持ちもあるので、この話はこの一つの回にしてですね、最初に伝えているちょっと少しこうメンバーちょっといろいろ忙しかったり何だったりがあるので、ちょっとだけ不定期になってしまうかもしれませんが、必ずこのラジオを続けていきますので、ぜひ皆様今後も聞いていただければというふうに思います。はい、ということで今回のフクロウラジオは以上になります。ありがとうございました。